FM ジャングル。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。いやー、まあ1ヶ月前ほどは私もあの家プロジェクトをこう取材させていただいたり、はい、賢い家づくり勉強会にも参加させていただいて、はい、なんかこう少しずつと家についても勉強になっていくことがたくさんあるなっていうのがそうですか、ありますし、実際にあのインタビューもあのさせていただいたんですけども、参加された、うん、勉強会に参加されてた方に、はい、あのやっぱりこう予算のこととかも結構知らないことがたくさんあったりして、すごくためになりましたっていう風なコメントなどもちょっといただいておりまして、はい、また今後もですね、皆様家を建てる前にやっぱり勉強会でしっかりと ね、知識を身につけていただきたいなと、はい思います。またね、勉強会の情報などもジャングルを通してご紹介していきますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、さて太田さん、8月に入りまして、暑いですよね。本当に
暑いですね。
いやー、福知山もやっぱ暑いですか。
福知山も暑いですし、はい、福知山にいるより最近ね、田島にいる方が多いんですけど、
はい、
暑いですね。
そうなんですよ。
ニュースを見てても、このやっぱり豊岡がね、はい、結構温度が38度だったりとか、
そうなんですよ。
そういう形のニュースがちょいちょいこう目につくようになってきた。
テレビ局もね、この時期は豊岡に来るんですよね。
そうですね。
その暑い方にインタビューをして、ね、
うん、
大丈夫ですかって聞かれるんですけども、大丈夫のわけがないじゃないですか。
まあそうですね。だからもう結構みんなもう慌ただしくね、涼しいところに涼みに行くみたいな形でね、うん、結構されてる方も多いんじゃないかなと。
そうなんですよ。でも結構ね、うん、外を出歩いてる方って意外と多いんですよね。
まあ、
某ゲームの影響なのかわかりませんけどもね。
なるほど。
はい。
なんとか GO
って。なんとか GO。まあ、伏せることでもないんですけども、はいはいはい、ポケモン GO ですよ。
ですね。
ねえ、まあ、本当にたくさんの方が外歩いて、
うん、
で、止まって携帯見てるかと思ったら、捕まえててって。
そうですね。
ねえ、そういった光景よく見る機会ありますけども、ちなみに、太田さんは、ポケモン GO は、うん、
ポケモン、やっぱ流行り物はやっぱり、取り入れる。
はい。
主義なので。
はい。
一応、そのポケモン GO は、やってますね。
あ、されてるんですね。
やってますね。
ちなみに結構どうでしょうか、捕まえてる数とかも多かったりするんでしょうかね。
いや、多い人はもう本当に多いですから
ね。やり込んでる人すごいですからね。
すごいです。お仕事大丈夫かなと思うんですけど、もう本当にやり込んでる方はね、
ニュースにもなってたりしましたしね。
そうですね。もう本当に、
まあ歩きスマホってあんまよろしくないんですけどもね。
そうですね、うん、結構全国あちこち行くんですけど、やっぱり地方、はい、例えば豊岡でもそうですけど、まあ、三宮とか東京に行きますと、
はい、
ポケストップっていうね、
あ、
いろんなポイントがね、
ちょっとね、そこでこう回したりするとモンスターボールがもらえたりみたいなスポットが確かに多いですよね、う
ん、都会に行けばね、いくらでもあるんです、はい、大阪でもそうなんですけど、あちこちもう地図で回せば回せばどこでもあるんです。
あれどういう規定で選ばれてるんでしょうかね。
わかんない。
最初はね、有名なスポットというか、うん、そういったところで選ばれてるのかなと思ったら、なんか豊岡のあたりでもね、マンホールがなんか選ばれてるとか。
あ、そうですね、うん。
どういう基準なんだろうなっていうのは。
わからないですけども、すごいですね。
すごいですよ、
ね、うん。なんか都会にいる人はレベル上げやすいんじゃないかなと思いますね。
まあ、ポケモンもたくさん出てくると思いますしね。
そうですね。レベルも経験値も取得しやすいかな。
多いのはありますしね、うん、まあでも本当に、まあ、やりすぎないようにね、
そうですね、
それだけはちょっと注意していただきたいなと、
事故とかね、気をつけていただいたらと思います
けれどもね、はい、まあ、ポケモン GO のお話がちょっと入りましたけれども、さて、今回はですね、まあ、私もちょっと先日の賢い家づくり勉強会で、ちょっと、はい、まあ、学んだことといいますか、それをちょっとまた教えてもらいたいんですけども、
はい、
まあ、家づくりをされる際に、やっぱりこう、いろんなご希望があると思うんですけども、例えばこう部屋をたくさんこう作ってもらいたいとかっていう風な、うん、そういったご希望、例えば子供部屋は子供部屋で、あとは寝室は寝室で全部分けて、で、廊下でこう繋いでみたいな。以前この、 コーナーでもお話ありました、ブドウ型っていうふうな、はい、まあ、家作りっていうのもあったと思うんですけども、最近こう暑くなってきて部屋でこうエアコンをつけてずっと過ごすっていうふうなとこがやっぱ私自身もちょっと多いんですけども、うん、そうなると廊下が尋常なくやっぱ暑いんですよね、
うんうんうん、
だからどうなんでしょうかね、やっぱりその、まあ、メリットデメリットっていうのはいろいろあると思うんですけども、そういったなんかブドウ型の家とか、まあ、最近はこうそういった家ではなくてその開放感のある一部屋でこうまとめたっていう風なところが多かったりとかっていう風なところどうなんでしょうか、
ね、そうですね、だから私たちは結構差し出すプランの間取りとしましては、
はい、
やっぱりそのブドウ型の平面、要するに各部屋のね6畳ごとに仕切ったとか8畳の部屋をこう、
うん、
の集合体を廊下でこう繋いでる、
はい、
まあ、ブドウ型の平面っていうんですけど、うん、まあ、そういう風な形にしなければいけないっていうのは、まあ、一つその日本の住宅 の、 その断熱の性能ですよね、
はい、
うん、要するに、まあ、言われたようにリビング、まあ、部屋エアコンつける、でその部屋は、まあ、あの部分間欠暖房だったり部分間欠冷房ですね、
うん、
要するにその部分、日本は人がいる部屋を必要な時間だけ温める、冷やすっていう、そういった空調がこう主流なんですよ、
はい、
だから、まあ、例えばリビングを冷やす、でも廊下は、一歩外出ると廊下暑いとかね、
うーん、
うーんっていう形になるんですけど、それをですねやっぱり私たちがよく提案させていただくのは、断熱の性能をきっちりと確保されてますから、まあ、基本的には大きな部屋で、あとは、それを簡易的にねもう仕切ると、でエアコンは例えばリビング1台だってその廊下っていう観念がないので、うん、
はい、
もう各部屋、要するに部屋から部屋にこう移動するみたいな形ですからね、
はい、
うん、ですからそこにもちゃんと、換気を回すことによって冷気を各部屋に送ることができるということで、まあ、1台のエアコン、まあ、この間見に行って、見に来ていただきましたモデルハウスにおきましても、
はい、
もうリビングのエアコン1台でね、ほぼ建物を全部、
そうなんですよ、やっぱり部屋ごとにエアコンが必要って考えてる方が結構多いと思うんですけども、はい、本当にあの時にお伺いした EA プロジェクトのモデルハウスはエアコン確か1台しかなかった
です
か、はい、
そうですね、1台だけでもう十分ですね、うん、45坪ほどあるんですけども1台で
結構だって広いね、中に入ったらすごいあの空間的なところもあったんですけども、
そうですね、
ここがこんなに涼しいんだっていうふうに思ったのがすごいやっぱ感動だったんですけども、
そうですね、やっぱりまだ夏場ですからね、あれですけど冬場はもっと体感しやすいと思いますね、
冬場、
まあ、暖かい、
暖かい、これはねやっぱり重要ですよね、
そうですね、うん、で見ていただきましたようにそのモデルは吹き抜けが取ってあったと思うんですよ、
はい、
リビングの上に吹き抜けがあったと思うんですけども、
はい
はい、あそこはですね結局その田島で吹き抜け作ると寒いとか、うん、リビング階段は足元冷たい風が来て寒いとか、ね、よく聞くと思うんですけども、ちゃんと断熱の性能で、断熱だけじゃなく気密ですね、これをしっかり回して計画換気をきっちり回すことによって、そういった不快なですね、あ、吹き抜けあったら寒い、リビング階段って寒い、まあ、そういったことがね防ぐことができると、
はい、
うん、これはですねやっぱもう口で言ってもわからないので、ぜひ体感していただければよくわかると思うんですよね、
現在EA プロジェクトで、はい、和田山にモデルハウスがございますので、こちらはね、はい、見学に行っていただいて、
そうですね、
はい、確かにその地域的なところってのはありますよね、どうしてもやっぱりこう環境的なところで、うん、その先ほど申し上げました吹き抜けなんで作ったらっていう風な、もう固定概念がちょっとあったりする方はいると思うんですよね、
そうですね、本当に、だから先日もちょっと北海道に行ってきたんですけど、
はい、
北海道なんかやっぱ涼しいんですよね、もう28度とか29度ぐらい、
あ、もう羨ましいですね、今の環境からすると羨ましいですね、
もうこの辺だったら秋かなっていうぐらいな感じだったんですけど、
はい、
やっぱりもう北海道の家っていうのは断熱性能がしっかりしてますから、
はい、
大体室内なんかで暖房を焚いたら、まあ、家の中はねもう半袖で生活されたりとかってね、されたりするんですけど、やっぱりそのためにやっぱ断熱性能であったりだとかって、ね、やっぱきっちりやっぱり必要になってくると、うん、いうことですので、まあ、日本の住宅はその寒いところで吹き抜け作れば寒いって、まあ、これはもう本当大きな間違いでして、ちゃんとしっかりと断熱と気密とね、うん、換気をちゃんときっちり回しておけば決してそんなことないんだよということ、まあ、そういった家作りができるんだよっていうことですね、うん、まあ、パッシブ設計っていう、まあ、いろんな、設計デザインとかあるわけですけども、まあ、そういったものも取り込んだりすると大きく変わってくると、だからそういった家作りが今主流なんだよっていうことをちょっと知っていただきたいですね、
はい、
はい、
まあ、本当断熱気密という言葉がすごいやっぱ重要になってくる、はい、
そうですね、
まあ、これは以前の勉強会でもねお話しいただいておりました、
はい、
皆様もまた家を建てようと考えていらっしゃる方、賢い家づくり勉強会、黒井くんさんが主催されております勉強会に参加して、田島ではこちら豊岡市民プラザの、
はい、
市民活動室、そして和田山のジュピターホールで
主
に開催をしておりますので、
はい、
またぜひグローイングさんのホームページなどをチェックしてください、
はい、
さあそしてその勉強会なんですけども、はい、なんとあさって って11日に、
そうですね、はい、11日ですね、はい、基本的にはですね、各月なので、2ヶ月に1回っていうようなペースではあるんですが、今回はですね、先月もさせていただいたんですが、今回もですね、ちょっと8月の11日にですね、1時半から、4時までということで、和田山のジュピターホールですね、で、後悔しないための賢い湯作り勉強会というような勉強会をですね、開催したいなっていうふうに思っております。
はい。はい、こちら、参加費無料でございます。予約制となっておりますので、
そうですね。はい。
もう本当にこの放送を聞いてすぐに電話していただいたり、そうですね、はい、また、LINE などでもね、こう情報が回っております。はい、グローイングさんの LINE アット、はい、こちらもまた登録をよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。太田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。